はい、それではイザヤ書の、8章ですね、8章を開いてくださいですね。ちょっとね、間が空いてしまってですね、本当に申し訳なかったなと思いますけれども、前回は7章まで来ましたですね。このイザヤがですね、この予言を活動をしている時にアハズの統治時代に入ったということを思い出してくださいですね。ウジヤの時から予言をしていましたけれども、ウジヤが死んで神が改めてイザヤを使わされたわけですけれども、それが始まるのがこの7章なんですね。そして7章、8章、9章の7節までがですね、このなんて言ったらいいでしょうかね、極めて濃厚な、このメシア予言、キリストの予言、イザヤ書そのものがもうキリストの予言に満載なんですけれども、予言になっていまして、キーワードがですね、息子ですね、男の子ですですか。で、時はこの、国際環境というか、こう状況ですがですね、非常に危機的な状況ですね。この前少し話したんですけれども、私が説明、アッシリアの国とかですね、その北イスラエルとか、アラム、今のシリアですね、その話をした時に非常に難しかったっていう感想をね、お話しした後にいただきましたけれども、ぶっちゃけで分かりやすく言うと今とすごく似てるわけですよ。どういう意味かというと、非常にもう混乱があり、脅威があり、そしていろんな拡張主義のですね、この国が襲ってきてるって感じですね。それでじゃあどうしようかって言って、この国々が騒いでいる感じなんですよね。で、今言ったこのアッシリアがですね、アッシリアという国そのものがですね、この創世記の初めのところからアシュルという名前で出てきまして、イラクのこの北の方の地域ですね。だからエデンの園ってあそこら辺ですね、このユーフラテス川のこの上流の方っていうか、あそこら辺なんですけど、そこからこの広がっていくんですけれどもね、だから本当に古代からあるところですが、そこからこの新たな帝国が生まれてですね、でそれで、このイスラエルとその周辺の地域ですねに、の方にまでこのどんどん勢力を伸ばしていくような時期だったんです。で、もともとこのユダの王国はこの北イスラエルとこの分裂しても久しかったわけですよね。で、その前がウジヤがこの王様で、大きな国、力強い国になったんですけれども、そのアッシリアがやってくるものですから、このシリア、あるいはアラムですね、古代名アラムで、聖書の名前はアラムですけれども、アラムと北イスラエルがですね、同盟を結ぶっていうか、この連携するわけですね。アッシリアに対抗するためにこの連携するわけです。ですね。そして南ユダも取り組もうとですね。こうやって今度も南ユダにこう一発こうなんていうかな、ぶつけ一発やっつけて、そして自分たちの言いなりになっていくためにこう攻め入っていくっていうのがこの背景にあるわけなんですよ。で、そこでアハズという人が、この南ユダをですね、もう本当にダメにした、王様の第一人者か第二人者、もう二人いるんですけどね、決定的にダメにしたのがやっぱこれアハズで、でその後に出てくるのがマナセですね。もうこれで終わっちゃうんですよ。もうこの滅ぼされるっていうか。で、そのアハズは、どういう人間だったかっていうのをね、前回の話を思い出してください。この父から受け継いでいる信仰ですね。このイスラエルの神に対する信仰っていうのを徹底的に避けていった人です。拒んでいった人です。だから、それ以外のものだったら何でも試すわけですよ。で、こういう危機が起こった時に神様は印を与えて、さっき言った北イスラエルと、あとシリアが、アラムが攻めてきた時も神様が介入されて彼らは助かったわけなんですね。 けれどもまたその2つの国は悪巧みを抱いて、またこの攻めていこうとした。それでユダの人たちはもうダメだと思って恐れを驚いたわけですけれども、そこでイザヤがやってきて、そのことは起こらないよと、で主により頼みなさいと、シオンにおられる方は救いなんだよとですね、印を求めなさいと。もう全然神様と度外視して生きてきた人だから、だから印を求めなさいって言ったら、私は主を試みませんって答えたんです。思い出してきましたかね。そしてもうこんで煩わせるのかと。じゃあ主自ら印を与えるって言って、処女から生まれるようになると、男の子が。これインマヌエルって、これ神が共におられるって、もうここからね、神が共にいる、処女から生まれるっていうところが神であって人であるっていうのをこう示しているわけですけれども、でここで予言の難しさっていうのをこの前学びました。何かというと、このイザヤが子供が生まれてね、この自分の生まれてきた子供と一緒に行ったわけでしょ、覚えてますか。このシェアルヤシュブですね、シェアルヤシュブ、残りのものが帰還するっていうですね、すごく希望がある名前なんですけれども、まあ、その子を連れてきて、でこの子はってこう言ったりするんですけど、実はその子の話をしてるんじゃなくて、後にやってくる男の子ですね、少女から生まれる子、その子が印となるって、なんかね、こう予言って、こう目の前にある出来事を予言していくということもあるんですけれども、その話をしている時に究極的に救いを与える、このユダの国に対して、ユダの民族に対して究極的に救いを与える、その子供をですね、予言するわけなんですよ。でこういうことよくあるんです、予言の中に。例えば一番簡単なのが、一番最初に出てくる女の子孫ってね、が蛇の子孫の頭を打ち砕くって書いてあるでしょ。エヴァはカインを産んだ時に、男の子を得て主だってね、こう言ったんですよ、でこの子が救い主、女の子孫だって思っちゃったわけね。だからこう子供はいるんだけど、男の子がいるんだけども、けれども究極的にこの救いを与える存在をこう予言したわけです。それが 7章のあれですよね、この14節ですよね。けれどもこう話を戻すとですね、このアハズは結局主に頼らないで、印を求めないで、何したか、こともあろうにアッシリアにお金出して、このアッシリアにお金出してですね、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、これでいいのかな、やっぱりこのとはい、アッシリアにお金出してですね、でそれで北イスラエルとアラムを、滅ぼしてほしいというか、やっつけてほしいとやったわけですよ。なんて言ったらいいかな、例えば神様に言うこと聞かない若い女の子がね、いやこの人大好きになったのって言って、誰が見てもね、こいつやばい男だと分かるんですけど、イエス様に聞かないと、こうやってね、みんながこの周りのね、愛を持ってね、こう警告するわけですよ。イエス様の、ね、イエス様にちゃんと聞いて祈って、御言葉もちゃんと読んでてって言ったら、いや私はもういいですって、ね、もう自分のことは自分で分かってますから、みたいな感じでね、でこともあろうに、その自分をこう本当に何て言ったらいいかな、ハラスメント、嫌がらせをするようなね、こうでそれ頼っていくわけです、どんどんね。で周りが見たら、もうなんでいろいろたくさんいるのにね、もうクリスチャンの男の人たくさんいるのに、なんでこの人みたいな。でこれアハズがこういうことをやったわけですよ。こともあろうにアッシリアに頼んだわけです。で確かにこのアッシリアは北イスラエルとダマスコを滅ぼすんですが、 で、それであの北イスラエルが滅びるわけですね。結局、サマリアが陥落するのが722年かな、紀元前の。けれどもアッシリアはそれだけで収まらず、南の国だから南ユダにまでどんどん攻め入っていったと。で、この、 あの皮肉ですよね。で、これは霊的に私たちはよくやってしまう。恐れによって自分をこう、恐れっていうのは結局自分を守りたい高ぶりなんですよ。神により頼むってね、結局情けないことなんだよ。簡単に言うとね、人間的に言うとへりくだんなきゃできないですよ。主の皆を呼び求めるって、信じていくってへりくだんなきゃできないけど、それをこう恐れによって違うことをやっていくわけですよね、うん、で、恐れが恐れを呼び起こすっていうか、現実になっていくっていうのを、恐れることによってその恐れているものがやってくるっていうか、うん、っていうのよくあるって話をね、あのこの前の学びの後のディスカッションでもお話をして、今そういう時代、不安とか恐れとかいろんなものがあって、でイエス、結局神様なんだよ、イエス様なんだよ、なんのに違うところにどんどん行ってドツボにはまっていくっていうですね、うん、ということで前置け長くなりました。まあ結構ね、時間が経っちゃったんでね。で、続きです。今日は8章、男の子をもう一人生まれるんです。で、この子も印となっていきます。主は私に言われた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘルシャラル、ハッシュバズのためと書け。そうすれば、私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアに、私の確かな証人として証言させるです、ね、こう言ってますが、マヘル・シャラル・ハシュ・バズという名前を付けなさいと、まあなんかちょっとね妙な名前なんですが、これがですね、訳しますと早い、略奪、急いで千里って、でこれあのすぐにね3節4節見るとどういう意味かが分かってきますけれども、それを板に、普通の文字で 板に書けと。なんか似てますね。あのバプテスマのヨハネが生まれる、これ妊娠してですね、父祭司であるザカリアがですね、こうヨハネと名付けなさいとこう言ってね、この書いたのね、板にね。でそれと似てますけれども、それを行うように命じた。で証人が立たせられるっていうんですね。この祭司ウリア、そしてゼカリアなんですけれども、ウリアってですね、アハズ、堕落していたアハズにも言いなりになっていた祭司です。第二列王記の15章29節じゃない、ごめんなさい、間違えました。そこじゃないや、ですね。あ、第二列王記の16章の10節以降に書いてあるんですが、このアッシリアにダマスコをやっつけてもらって、ダマスコっていうのはシリアのことですね、アラムのことですけれども、やっつけてもらって、でそこに、この見たらですね、アラムの神殿があったんですよ。他の神ですよ、偶像ですよ。でこれをですね、あ、これでこうアラムって結構うまくいってたんじゃんって、じゃこれを持ってこいと。でなんとですよ、エルサレムのあの祭壇をちょっと移動させて、そこのところにですね、そのアラムの神様の宮殿、その神殿にあったその、祭壇を置くんですよ。でそれをね、あのこの設計図持ってって、そして作らせて、あ、ウリアが全部やってる。だからもうこのウリアを証人に立てようと、もうこの神様がこうはっきりと予言を行うわけですね。で3節ご覧ください。それから私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。すると主は私に言われた。その名をマヘルシャラル、ハッシュバズと名付けよ。それはその子がお父さんお母さんと呼ぶことを知る前に、だから物心がつく前に、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られていくからである。 わかりました。このマケルシャラルハッシュバズというのが、この早い略奪急いで戦利って言うんですけど、これが急いでアッシリアの王、アッシリアの王がこのダマスコとサマリアのこれを持ってっちゃうということを示す印となるって、こういうわけですよね。女預言者に近づいたってありますけど、これは奥さんのことですね。イザヤの奥さんのことです。で、この命じられて、そして夫婦関係持ったら、この赤ちゃん生まれるわけですよ。だから2人目の印っていうから息子なんですよね。うん、でですね、事実これが起こってですね、この予言を行った、もう本当に間もなくして、このティグラトピレセルっていうですね、アシリアの王ですね、734年にイスラエルの海沿いを南下してエジプトの国境まで行って、そして33年には北イスラエルの王国に侵略して、王国をもうすでに捕らえ移していきます。で、それが、第二列王の15章の29節にあるんですけれども、イスラエルのペカの時代にアシリアのティグラトピレセルが来て、イオン、アベル、ベテ、マーカ、ヤノアカ、ケデシュ、ハツォル、キルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアシリアへ捕らえ移したと。こうだから北イスラエルの奥で、この時にガリラヤも含めて捕らえ移されていくんですよですね。これ覚えておいてください。伏線がありますよ。思いっきり伏線ですからね、今のお話は。そして5節で、主はさらに続けて私に言われた。この民は緩やかに流れるシロアハの水を拒め、レチンとレマルヤの子を喜んでいる。これが北イスラエルとアラムの王のことですね。喜んでいると。だから、見る、おめえたちやられてってこうアシリアにやった時にね、喜んでると。で、何を拒んだかって書いてある。これ、緩やかに流れるシロアハの水ってこうありますが、このシロアハの水というのは、このエルサレムの、水源になっているのが、このギホンの泉っていうのがあります。ですね。で、そのギホンの泉のところを、これ、シロアハの水ってこうある、言ってるんですね。イスラエル旅行行かれて、覚えてますか、ほら、ギホンの泉から水が流れて、まあ、それでヒゼキヤの水道ですよね、通っていきましたけれども、あそこのことです。ですね。地下行ったら、このギホンの泉の、この、カナン人が作った、エブス人が作ったこのあれがもう遺跡残ってて、これ映像が、今だとね、これ映像が立体映像で流れてるっていうね、あそこのところですよ。ですね。で、あそこでですね、かつてソロモンがですね、祭司サドクと預言者ナタンに、この油注がれて王となった場所です。で、このシロアハの水ってですね、はっきり言ってちっちゃいんですよ。まあ、行くと分かるけど、イスラエルとかエルサレムとかみんなちっちゃい。うん。ちっちゃい。だその緩やかに流れるものは拒んでと、こう言ってます。だから、ここで問題になってるのが、このアッシリアの王の方に頼ったと。そして、些細なものだっていうことで、シロアハの水っていうのは、これつまりはシオンにおられるイスラエルの神をないがしろにする、自分たちの神をないがしろにして、そしてアッシリアの方にこの頼って、そしてやっつけられたって喜んでると。その結果どうなるかっていう警告するんですね。それゆえ見よ、主は強く水の豊かな大河の水、アッシリアの王とその全ての栄光を彼らの上に溢れさせる。それは全ての運河に溢れ、全ての、全ての、だから運河に溢れ、包みを越え、ですね、堤防を越えて、ユダに勢いよく流れ込み、溢れみなぎって首にまで達する。その広げた翼はインマニュエルよ、あなたの地位を覆い尽くすと、こう言ってんですね。で、ここが先ほど話した神をないがしろにしてですね、そして他の大きく見えるものにより頼んだ結果どうなるかっていう話をしてるわけなんです。主ご自身に源があるにもかかわらず、人間的な方法や力、肉的な力に頼って、そしたらその瞬間はうまくいくわけですよ。ですね。 例えば今疲れてるなと思ったらちゃんと休むとかね、こうなんていうかな、休んでちゃんといいもの食べてね、あとちょっと運動してってなるじゃない。そうじゃなくて、いやもう早く元気だね、エナジードリンクみたいなね、そういうこう、わかります？その時はうわーってなるんだけどね、あるいはもっと悪く言うと麻薬とかね、本当に辛いことがあって、ね、その時はふわーってなんか高揚感で、もう僕やったことないから分かんないけど高揚感あって、でその後がもうドツボに陥るっていうかですね。でこういうこの神に頼るってすごく小さいこと、わずかなことに見えるわけ、人間的には。でしかも目の前にある、いつもあるものに感謝するっていうことができないでいて、大きいもの、世のあるもの、これを頼っていくと、こうやって運河がうわーってこう、運河をこう、運河の水がうわーって大量にあるでしょ。でそっちの方がどんどんどんどん越えていって、自分たちをも洪水で巻き込んでいくと。だから、ね、思い出すのがね、これちょっともうずれちゃうんですけど、インディ・ジョーンズの映画の中にある場面で、なんか洞窟か何か、トンネルかなんかにいて、水がないとか、なんだかってさ、水飲みてとかさ、なんで水がないんだとかってさ、なんかこう水が、鉄砲水がボーンって流れてきて、みんなで逃げるっていう場面があって、まあ、ちょっとこれを僕思い出してしまうんだけど、全然水、なんでこんな水はとかって言ってて、いや、あっちにたくさん水があるじゃん、イエーって言ってる時に、もうどんどんどんどん自分の方に押し寄せて、溺れ死んでしまうみたいな。でこういうことがあるんですけど、神はですね、憐れみの神です。見てください、8節に、もう死にかけている時に、もうどんどん首にまで達してですね、けれども広げた翼が、インマヌエルよ、あなたの血を覆い尽くす。神があなたと共におられる。あなたの血を覆い尽くすと。神様が、もうやばいと。ね。九死に一生を得たじゃないですけども、九死から十死になりそうな時にですね、一生を得た。それがいつですか？ヒゼキヤの時代ですですね。アッシリアに取り囲んで、もう他のユダの国は全部占領されて、エルサレムしかなくなっているわけです。でそこで37章あたりに書いてあったかな、18万5000人。あ、よし、覚えてた。18万5000人の軍勢が一夜にして滅んだわけです。主が共におられる。で、さっき言ったように、このインマヌエルという言葉が使われているわけで、その近未来ですね、これヒゼキヤの時代のことを予言しながらですね、神は共におられるんですが、究極的に、キリストが来られて、事実このインマヌエルが来られて、そしてこの、同じように取り囲まれても救われるよと、この異邦人の世界の支配を受けて虐げられているけれども、それでも救われるんだよっていうところにつながっていくんですよ。9節10節をご覧ください。諸国の民を打ち砕かれよ、遠く離れた全ての国々を耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけと、計りごとを巡らせ、しかしそれは破られる。ことを計れ、しかしそれは治らない。神が、ならない。神が私たちと共におられるから。これね、訳してるけど、これインマニュエルって書いてあるんですよ。10節。だから8節の終わりもインマニュエルって書いてあるし、10節の終わりもインマニュエルって書いてあるんです。でこちらはだからもっと大きなスケールでユダの国について神は予言をしてくださっていて、この、北イスラエルも含めてですけれどもね、その本当に虐げられて異邦人の国に、この見てください、諸国の民よって書いてあるでしょ。そしてこの、計りごとをめぐってですね、けれどもインマヌエルが来られて、そのことはならないとですね、このような予言になっているわけで、これがですね、ローマ時代、ローマ皇帝が自分が神の子であって、救い主であって、主であると、名付けられていくわけですよね。それになっているときに、 あのベツレヘムで少女のマリアが臨月にそこで家畜小屋で主がお生まれになった時にですね、あの御使いが宣言したわけですよですね、救い主キリストがダビデの町にお生まれになったと。でそしてあのこの貝羽桶の中で寝かされてね、いるその子が印で、その貝羽桶に寝かされている、あれが印なんだと。でこのように言ってローマ皇帝でさえ罠泣いたわけです。まあ実際にこの罠泣いてるわけじゃないですよ、イエス様。でも結局ローマ帝国がですね、キリスト教に飲み込まれたわけですよ。まあ、これは悪い面もあるわけですけどね、これまた違う話になってきますけれども、けれどもキリストの御国がですね、クリスチャンたちの教会を通して、クリスチャンたちを通してですね、広がっていったというこの人の国が結局計り事がならなかったということにつながっていき、これが終わりの日には神の国が完全な形で打ち立てられるということになります。でここまで予言を神が与えられて、今度はですね、イザヤ自身に個人に語りかけられます。あの預言者って自分で語っててビビる時あります。なんでかつって、もう自分でもわからないことを語ってるわけですから、そして自分でも信じられるのっていうようなこともね、たくさんあるわけです。でそのことを分かった神は、これ以前のことを気持ちをね知っておられる神はですね、見てください、11節、誠に主は強い御手を持って私を捕らえ、この民の道に歩まないよう私を戒めてこう言われた。あなた方はこの民が謀反と呼ぶことを何一つ謀反と呼ぶな。この民が恐れるものを恐れてはならない、怯えてはならない、こう言ってます。イザヤは自分でこの話していることが全く人気、人の、この何て言うかな、人が喜んで聞くような内容ではないっていうことは分かってるわけです。主により頼みなさいと。そしてアッシリアにお金を払ってうまくいって北イスラエルとこのアラムが滅んだっていうことはですね、そっちの方が受けがいいわけですよ、簡単に言うと。ユダの国にとって、あ、いなくなってよかったよかった、正しいことやったって話で、それがノーと言ってるわけでしょ、違うよってこう言ってるわけです。だからこれは謀反だと、うまくいったのに一体何なんだと、そんな予言をしてっていうね、全然この気に入らないことを言ってるわけ。だからイザヤがですね、召された時のことを思い出してください。覚えてます、この言ってこの民に告げよ、あの6章の9節ですよ、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせ、耳を遠く、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないというのを拒まれるということです。でこれは全然人気がない。で彼らが恐れているこのものですね、それもね、恐れてはいけないってね、だからイザヤはアハズに予言をしながらですね、でまたウリアの前で、この祭司のウリアの前でも予言しながらですね、自分もやっぱり恐れてたわけですよ。でも恐れてはならないと。じゃあどうするか、13節、万軍の主、主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき、そうすれば主が聖女となると。ここまで、これ途中で止まりますが、主を聖なるな方としなさいと、主を崇めなさいということです。主が言われていることを、これを尊重しなさいっていうか、これをもう受け取っていきなさいっていうことです。でこの方を恐れて敬っていきなさいということです。主こそがあなたの恐れになりなさいと、おののきになりなさいと。でそうするとですね、主が聖女となってくる。これが私たちキリスト者の特権ですよ。私たちが目で見える形では安全保障はないっていうか、安心はできないわけですよ。しかし主ご自身が聖女だって、主が、私たちが主を恐れるときに、主を聖なる方とするときに、主を崇めるときに、主が どういうお方かということが如実に分かる主の御臨在、しかも栄光を伴った御臨在をですね、聖女となるって書いてますから、これを味わうことができるという祝福があるわけなんですよね。で、続きを見ていくと、しかしイスラエルの2つの家にとっては、だから北イスラエルと、南ユダですね、つまずき、妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられると。だから主により頼みなさいということをですね、この主ご自身の働きというのが信じていかない者たちにとっては妨げでつまずきの岩であった、こういうわけですよ。まあ、これがパウロはローマの9章で引用していて、ユダヤ人の人たちがメシアが来たのに受け入れなかったと、つまずいたと。で、なんでかって言ったら、信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからだと。彼らはつまずきの石につまずいたのですと、9章の32節に書いてますが、見よ、私はシオンにつまずける石、妨げの岩を置く、この方に信頼する者は失望させられることがないと。で、こうあるわけです。で、これね、本当に大きな警告ですね。イエス様にすがって生きていくっていうことを、まあ、この信仰の共同体がですね、教会がですね、こうしていく中において、本当に信じてないっていう人が振り分けられてしまうということですね。つまずいていくっていう、妨げということになって、このそうですね、落とし穴に入っていくっていうことも現実に起こっていってしまうということですね。神の家の中で裁きが起こってるわけですよ。そして、この証の書を束ねよ、この教えを私の弟子たちのうちで封印せよとあります。証の書っていうのは、これは神の言葉ですね。これを束ねよっていうのは、これがしっかりと体系的に、しっかりとこれを神の教えとして、この、握ってですね、そしてこれを固く保っていなさいっていうことですね。神の教えを固く保って、で、それは弟子だと、私の弟子たちの弟子というのは、本当にただこう、なんていうか、学習塾で勉強する学生以上の存在ですよね。こう、共にいるっていう、生活していくっていう、神と共に生きていく、イエス様と共に生きていくっていう。で、弟子の特権ってこれですよね。福音書見たら、弟子と群衆って分かれるじゃないですか。弟子はイエス様のそばにいて、一緒に行って、イエス様とに習っていくわけですよね。うん。で、こういう者たちは、この証の書をしっかり束ねていくっていう務めがあるわけなんです。で、それで神は語ったので、今度はイザヤが応答します。17節。私は主を待ち望む。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みを置く。素晴らしいですね。主を待ち望むと、こう言ってます。なぜかって言ったら、まだ彼自身も見てないからです。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方って、だから結局今のは神様語ってくださってても、その多くの人は信じてなくて隠されているわけですよね、このご計画が。だからこのヤコブの家から御顔を隠しておられて、自分自身も本当にそうなるのかっていうふうに疑いも出てきてしまう。 でも私は待ち望んでいくよと、この方に望みを置いていくよと。ローマの8章には、目に見えないから私たちは望みを抱く、見えたらもう信仰じゃないし望みじゃないよって、ね、まあ、そういうふうに言ってるわけですけれども。で、見よ、私と主が私にくださった子たちは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となし、また不思議となっていると、ね、2人の子ですよ、子たちって言ってるでしょ、複数形です。まあ、ちゃんと僕覚えられてないね、エルヤシュブだっけか、シュワルヤシュブ、騙しちゃった。シュワルヤシュブと、そして8章に出てきた、今日、見ているね、マゲル・シャラル・ハシュ・バズですね。この子たちが、シオニアムにする万軍の主からのイスラエルの印だと。今だったら考えられないよけども、こんなことが起こるって考えられないけども、いや、彼らが印で、そして不思議っていう言葉が出てきたら、これはですね、神にしか、わからない、人間にはの思いもつかないような、理解ができないことって意味で、これ神に属することって意味です。不思議っていうのは不思議となっているということです。 それで19節、人々があなた方に霊媒やささやき、うめく口寄せに尋ねようと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか。生きている者のために死人に尋ねなければならないのかと。だから、イスラエルの民は本当は自分の神にですね、頼らなければいけないのに、他の異教のですね、習わしに従って、スピリチュアルなものに、この、頼っていくのかっていう、こういうですね、この、言ってる、これが、死人に尋ねる。だから本当にそういうオカルト的なものですよね。それに尋ねていくのかと。で、これは本当に警告ですね。神の民が、神の言葉ではないものに頼っていく。で、20節で、ただ見教えと証に尋ねなければならない。言ってますよね、この今言った見教え、証に。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはない。その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねると。神、顔を上に向け、自分の王と神を呪うと。ですね、自分が神様の教えと、証に、尋ねていなかったにもかかわらず、結局こう災難が起こって今こういう状態になって王と神を呪うと。だから今のにね、当てはまるじゃないですか。今こう状況がいろいろ悪くなってですね、いつも私も話しますけど、批判するのは簡単なんですよ。日本の首相リーダーとかね、また他のリーダーを批判するのはすごく簡単で、なんでこうなってる、神様なんであなたは愛の神なのにこういうことするんですかみたいな感じで、いやーこんなね悪いことするね、こう許す神だったらばって言って、いや自分が神様の教えに従ってないっていうことをさておいてですよ。そして彼が血を見ると、見よ苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒追放されたものとあります。これがもう本当にその神様じゃない違うものに頼っていった結果、もうこういう時代になっていくよと。で、事実アッシリアが来て、特に北イスラエルはですね、もうこの暗黒が始まってですね、でこうやって、この異邦人の支配の中に生きていくようになってしまってるよねっていう、これがもうはっきり分かるですね、分かるわけですね。そしていいですか、次の9章ね、7節までやりたいと思ってるんですが、神様はそれでも希望を与えられます。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、ここですよ。苦しみがあったところに闇がなくなって、先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くということです。すごいですね。もう皆さん分かりますよね。だからさっき伏線だって言ったんですよ。あの時にもう異邦の支配の中に、異邦人の支配の中に入っていて、それからもうこのバビロンによってユダの方は滅ぼされますけれども、そしてその後にペルシャの国になってですね、その後ギリシャの国になってですね、ギリシャの国の時はすごく苦難があったんですよね。アンティオコスエピファネスとかですね、そして時がローマの時代になってですね、でローマでも圧政に苦しむようになっていったわけです。でイエス様が現れる時代っていうのはもう本当にローマの圧政の中で苦しみもだいてメシアを熱狂していたような時代です。ですね。救いを熱狂していたような時代で、その時に光が本当に来ました。ゼブルン、ナフタリ、これガリラ地方です。ですね。で、ヨルダンの川向こうの海沿いの道で、ヨルダンの川向こうって言って、間違えてごめんなさい。海沿いの道と書いてます。ヨルダン川の向こうだから、これ東側から見てる言い回しでしょうね。ガリラヤって言ってます。海沿いの道とありますけれど、これは、ラテン語でヴィアマリスって、ヴィアマリスとかヴィアマリスですね。ですね、これ後でね、皆さんにお見せしますが、これ、ね、ちょっとあるんですけどね。イスラエルは、この2つの大きな文明の間にサンドイッチのように挟まれています。南はエジプト、そして北はメソポタミアです。まあ、実際はね、東の方なんですけども、東はアラビアの砂漠なので、 まず北に行ってユーフラテスの、側のもう上流ですねの方にまで行って、今のシリアですね、シリアとかトルコの方ですね、行って、それから下ってって、あっちのメソポタミア地方ですね。メソポタミアっていうのはいわゆるティグリス川とユーフラテス川の間のところですけれども、あっちの文明があったわけですよですね。でその間に、この位置しているから、まあ、よく戦争が起こる、勢力争いで。でその他には通商ですね、通商つまり貿易ですですね。で国際幹線道路が走ってるわけです。でその国際幹線道路がエジプトから南のね、どんどんこうガザの地方のところ上がってって、そして今のテルアビバらへんかな、あそこらへんでちょっと内陸に入るんですけれども、そしてメギドを通ってですね、メギドから今度はですね、この西、東の方にこうちょっと北東の方にこう動いてって、ガリラヤ湖の方にこの入るわけですね。マグダラのマリアのマグダラのところに入ってって、そしてこのガリラヤ湖沿いをこう通って、そしてカペナウムのところで今度北に行きます。ダマスコですね、アラムの首都のダマスコ、ダマスカスの方に行き、そしてこのユーフラテスの方に行くっていうね、こういう道で、このカペナウムもですね、その海沿いの道だから関所があったんですですね。だからの主税人のマタイもいるわけですよですね。でそういうつながりですけれども、そこに光が来たと、異邦の民ってこう言ってるわけです。だから本当に異邦人の支配の中にいて、この暗闇の中にいたところにこの光がやってきた。で3節です。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加える。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶと、ね、イエス様が宣教を行われて、そこに喜びが増し加られて、そして霊的にこの本当にこの喜び、御前で本当に喜びが出てきた。で次に4節で、あなたが彼が負う首輝と肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだと。このミディアンというのは四死期ですね、ギデオンの時ですよね。ミディアン人がやってきて、そして戦ったということでありますけれども、主がそれを、キリストがそれを行ってくださるということで、で5節を見ると、誠に戦場で履いたすべての履物、地にまみれた衣服は焼かれて火の餌食になると。だから主が力を持って、この、虐げている者たちを滅ぼしてくださるということなんですが、これを読むとですね、ガリラヤの人たちは血が騒いだと思います。というのはですね、当時のユダヤ人全体がそうなんですけど、特にガリラヤの人はもう血気盛んで、反ローマ、もうローマと戦うっていうのはもう、やりたくてやりたくてしょうがなかった。で、事実、このユダヤ人反乱っていうのが、紀元後の66年かな、から始まってですね、カイサリアから始まって、そして最初の戦いの場所っていうのがガリラヤ地方なわけですよ。でさっき言ったマグダラ、ミグダルって今言いますけどね、ヘブル語でね。そしたらガムラっていうのもあるんですが、そこではものすごい激しい戦いが行われて、もうなんですよね。だまあこういう背景で三条の水訓を読むといいんですけどね、心の貧しいものは幸いですとかってね、もうなんかびっくり仰天なんですよ。なんで心が貧しくなっちゃまずいでしょうってね、悲しむものは幸いですとかね、柔和なものが幸いって、これまずいね。いや柔和じゃまずい、じゃ戦えないじゃんっていうね。でイエス、だからこの彼らがねつまずいたっていうのはね、この4節とかこの予言でねそのまま言ってるじゃないですか。だからイエス様が私たちを救ってくださるってこと思うわけですよ。だからなんか5000人の給食かやった後に、このイエス様を王として祭り上げようとしたわけですよね、吸い越しの祭りの時に。でイエス様はさっと避けてですね、でああいうふうに彼らはこうイエス様を軍事的な指導者として持ち上げようとしたんですけれども、しかし聖書にはですね、このメシアが苦しみを受けてですね、共にこの受けられて苦しみの後で栄光に入るっていう予言もあるわけですよ。だから預言者のすべてを信じない者たちと エマオの村に行く途上の弟子たちにそう言ったんですよね。そして、この律法からモーセの律法からですね、ずっとこの預言書、そして詩編もかな、あの弟子たちに対してこれ全体を解き明かして、キリストについてね。だから事実イエス様はキリストが苦しみを受けられて、そして蘇られて栄光に入るということを、これをその通りやったんだということを解き明かされたわけなんですよね。で続き見ますと、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、こうあります。また息子の話が出てくるんですけど、いいですか、このなんていうのかな、イザヤの二人の息子がいるでしょ。そこにね、織り交ざるようにして違う究極的な男の子の話、予言をするわけですよ。キリストの予言ですよね。でここで緑子っていうのはこれ男の子ですよ。これちっちゃな赤ちゃんですよ。で次に出てくる男の子って訳して、これ息子って訳してもいいですね。私に与えられるって書いてます。与えられる、生まれるって書いてないんで、与えられるって書いてあるんです。でここで思い出していただきたいのは、ヨハネの6章の3章の16節、神はその一人子を与えに、そうだね、一人子を与えになったほどに実によう愛されたと、ここの部分です。インマヌエルですよ。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって、すごくないですか。名前が不思議な預言者って、この不思議っていうのは神にしか属してない、不思議だらけですよ。その誰もが思いつかない方法で やってこられて、そしてこの方が力ある神だと。で永遠の父、だから私と父は一つですって、ね、イエス様言われて石投げられそうになったわけじゃないですか。で平和の君だと、この方が平和をもたらしてくださる。でその主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今いるとこしえまで。ダビデの世継ぎの子が神、永遠の御国を受け継ぐということをダビデ自身に神様約束されましたが、この子がこの平和をもたらしてくださると、裁きと正義によってもたらしてくださり、これを支える今よりとこしえまで、永遠の御国を。だからこれイエス様の再臨の予言ですね。万軍の主の熱心がこれをなすっておける。主は熱心な神です。熱意を持っておられます。主は、私は主を試みませんなんて言う人をちょっとね、プッツン切れそうになります。お前煩わせんのかよ、そんなことまでしてってね、こうイザヤが言った、主あのイザヤを通して神様言われたわけですよね。ちょっともういいですよって、じゃないです。もう彼らが拒んでも、試みても、彼らがそっぽ向いていても、生ぬるくても、それでも何とかして神様はご自分の救いを彼らに成し遂げようとしておられるんだっていう熱意を持っているんですね。終わりの日は愛が冷えると聖書に書いてあります。イエス様言われましたですね。けれども神は、愛は冷えてません。神の方は愛を持っておられます。で私たちが謀反と呼ばれることを謀反と呼ぶんじゃなくて、人が恐れるものを恐れるんじゃなくて、神を崇めていく、聖なる方としていくっていうですね、まあ固く立っていきましょうということでありま ですね。で次回はですね、南ユダから北イスラエルに対する予言になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして本当に、子についての、この予言を見ることができてありがとうございます。そしてとってもシンプルに、本当にあなたが言われたことを信じていくことの大切さを見ることができました。でこれが、世の流れとは真逆である時が多々あります。主よ、どうぞ私たちを、本当に私たちがあなたを待ち望み、そして、本当に隠されている神であってであっても本当に信じ続けていくことはできますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。